京都ノルウェーゼミ。この放送は京都のねやねを支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りします。
はい、ノルウェーゼミのゆうたろうと
みぐみです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
4月7日日曜日ノルウェーゼミやったんやけど、
はい、
その前に選挙があって、
はい、
お仕事も忙しくって朝一番から選挙の投票に行って。
あ、そうですか。私期日前投票行きました。
あ、そうなの、
はい、
あ、そういう知恵がなかった、忙しくってだから朝早く起きて朝もう7時から行って、
はい、
それで、あ、そんな早い時間ね、来てはる人って年配の方だけやね、
うんうんうん、
まあ、あとも年配の方多いやろうけどね、
うん、
で、なんかそれから奈良へ仕事の下見に行って昼から府立大学までノルウェーゼミを兆候にというか、
ね、代表ですやん。
そう、兆候言わへんか
主催です
、ね、それをお勉強しに行って、
はい、
で、そのちょっと選挙の話が出てたんやけど、まあ、ある程度期待していくんやけど、期待もありながら、
はい、
何も変わらへんやろな思い持って投票に行くんやけどね、
うん、
で、はいはい、結果投票率が 40% を切ってしまったという。
残念です ね、うん、
ほんで聞いてるとノルウェーなんか大概 80% くらいいくらしいね、毎回
そうですね、
いろんな選挙で ね
先生がご紹介いただい
てるのも、うん、特に若い人が頑張っていくって、
うん、
で、うん、その選挙運動なんかも日本の場合やったら期間短くって、
はい、
青年課から名前を、自分の名前をよろしくお願いしますって言うばっかりで、そうそう
そ
う、
連呼するだけ、
ね、連呼するだけで政策なんて何も述べないと、
はい、
ところがノルウェーの場合やったら大きな通りにテントやら張ってね、ブースこしらえて、
うん、
行き交う人を捕まえて、
うん、
私たちの政策聞いてよって真剣に訴えて、その人たちもそれはおかしいんじゃないとか、それはいいねとかね、でまた他のテント行って、この政策どう、向こうの人とこう言ってたけどあなたたちはどう思うとかね、真剣にみんなやるらしい。おまけに高校生なんかでも学校でそのどういうの、模擬投票、
はい、
模擬演説会をやってね、
うん、
こういう政策を実現していこう私たちはとかね、
はい、
真剣になってある党の PR をやらして、いやそれはおかしいんじゃないのとか、やっぱり本番さながらの模擬投票をやるらしいね、
う
ん、
真剣に考えるっていうことですね、うん、そう、
ものすごく若い人がね意識してるって、
うん、
日本でそんな話聞いたことないし、
うん、
だいたい僕がいかんのは衆議院の小選挙区制がいかんと思うね、うん、あれがもう最悪やね、
うん、
投票率低いのに、うん、そこで過半数取れば、うん、信任を得たみたいに思う、まあ、40% しか投票率ないときに半分超えてんたら 20% やな、全体から見ると。それでもね、議員が獲得できて、小選挙区から1選挙区で1人しか通らへんから、ちょっとでも勝った人ばっかりになるから同じ政党ばっかりなの
ね。
だから世の中変わらへんから、選挙行っても変わらへん、何も世の中変わらへんの違うか思って面白なくなるとい
う、
そういう結果になると思うのね。あの制度をやめない限り、いい政治はできないと思う、
うん
う
ん、
まあまあそれは置いといて、
はい、
今回ノルウェーゼミにね、
はい、
いつもの上加賀先生も半分と、
はい、
もう一人ノルウェー大使館に2年間ほど居張った方がね、
はい、
でこの方は何年か前にもノルウェーに2年ほど住んではって、また去年一昨年とそのノルウェー大使館に勤めることになって2年ほど住んではった方で、
はいはい、
その人から見るノルウェーってどんなんっていう、
はい、
テーマで講演してくださいましてね、
は
い、
なかなか興味深い内容でした ね、
はい、ものすごくちょっと大使館の中がのどけたような気がしてよかったんやけどね、
うんうん、
でその一番、まあ、単純な話でいくと30人ぐらい職員がいて10人ほどが日本人と、
はい、
であと20人ほどは現地のスタッフ、まあ、向こうに在住してはる日本人もいればノルウェー人の人もいはると、
うん、
3対じゃあ純粋な日本人が10人であと20人ほどが向こうの人やと、現地採用やと、
はい、
それで面白いのはね、日本政府に雇われてる日本人 の方はね、朝8時ごろいたっけ、勤務時間が
8時半って言って
た、ね、8時半だから、
はい、
で向こうの人は9時ごろ来るらしいね。
そうそうそう、なんかね、
うん、それで終わる時間も向こうの人は4時に終わると、
はい、
で日本人は5時15分言ったかな、
5時15分っておっしゃいました
ね、
はい、
日本採用の人は日本の採用の時間、採用というかシステムでやるから、その勤務時間長い、長いんやと、うん、で向こうの人は向こうのノルウェーの、
ノルウェー時間ですね、
ノルウェー時間で、ノルウェーの社会全体の、うん、どういうの、勤務の形態でやるから、うん、遅く打って早いこと帰ると、で内緒やけど言ってね、まだなおまけに給料が高いって
ノルウェーの方たちの方がお給料が高いですね、高い、うん、で日本人の方、日本採用の方たちは、日本と同じ、
そうそうそう、
なんですね、きっとね、うん、レベル、
うんうん、それで、その大使館だけと違ってほとんどの企業が、前聞いたことあるんやけど、はい、夕方4時に終わるらしい。で残業とかもないしね、向こう
羨ましいです
ね、羨ましいね。でね、思うのよね、僕たち日本人、特に僕なんかそうなんやけど、生きがいは言われた時に仕事やって、
うん、ね、どうしてもそうなってしまいますね、
なるよね。多くの人がね、うん、生きがいは何ですか言った時、誇りのある自分の仕事やいう人結構多いらしい。で3ヶ月ほど前に何かの週刊誌で読んだんやけどね、週刊誌だったからなんかで、はい、それはね、長いことかかってできてきたね、擦り込みやって言うんですよ。
なるほど、
うん、そう思わしてる、別に仕事が誇りなわけないんやけどみんながね、生きがいは何ですか、うん、言ったら自信のある自慢できる自分の仕事や、仕事やでみんなが言うから、うん、なんとなくそれに自信を持って、うん、いわゆる擦り込みでね、うまいことそういう先入観やないな、そういう意識持たしてね、うん、結局は大会やらに使われてるだけやと、うん、書いてあるのがあってね、うん、ああそういやそうやなって、そのまあ、僕も仕事は生きがいと思ってるけど、うん、多くの日本人って結果的にね、そういうふうに思ってるんちゃうかなって、うん、これは都合のいい擦り込みにはまってるなって、うん、うがった言い方やろか。
いや、なんかこう選択肢が少ないっていうのが日本の特徴みたいな気がします ね、
うんうんうん、まあまあ向こうの方のね、勤務時間は大概の企業は4時で終わるって聞いたことあるね、
はい、
うん、それがすごいよね。
終わった後なんか社会参加で皆さんいろんなことをされている、
そうそう、う
ん、
大概の方がボランティア活動を多くやってるらしいね、2時間ぐらい。
あ、
でそのこの大使館員の人は自分は5時15分に終わるから、ボランティア活動行きとうでも大概その仕事終わって4時半頃からボランティア活動の団体さんの行動が始まるから、うん、行けへんから、それが一番早く終わらへん時に悔しかったって言うてはったのが印象的でしたね、
うんうんうん、
それとね、どういうの、一番印象に残った言うてはったことはね、
はい、
どういうのかな、社会のベースにあるものに安心感というものがあるって、
はい、
これがすごいねって、社会のベースにね、
はい、
自分の生活やらの安心感があるからビクビクしない、
うん、
まあ、そらそうやわな思ってね、うん、医療費がタダとかね、
うん、
医療費タダやったら怯えなことないわね、
うん、
まあ私の特殊な病院に行けば、うん、どういうの、特別に高いね、高いらしいんやけども、うん、医療費払わなあかんやけど、うんうんうん、それはね、医療費はタダで、公平性や、公平やからね、特権階級で自分だけ先見てもらうとかね、コネがあって先見てもらうとか、そんなんないらしいね、向こう。だから、お金山ほど持っとって、特別に高い金払うてもいいから、自分だけ先見てほしい言う人はね、そういう、ごく少ないんやけど、特別な病院に行く人はおるけど、普通の人は、医療費タダやから、まあちょっとね、それ公平に順番はまたあんなんらしいんだけども、うん、そういうなんで医療費の心配なんしね、
うん、
で年金が保障されてるのね、向こう。
そうですね、
うん、70年代に北海油田が開発されて、はい、ものすごい産油国になって、その上がってきた利益をね、将来60年後とかのノルウェーの政府のために年金機構がね、プールしてて、
はい、
なんか100兆円あ 溜まってるとか言ってたね。
きな粉感温度になってるそうですね。
でそれをまだ取り崩してないと一回もね、うん、だからそれをまだその100兆円ぐらいあるらしいんだけど、うん、それを運営してんだよね、
うん、でなんか次のエネルギーにこう、うん、
それがねものすごくファンドとしては世界的にも大きいんだしんやけどね、はい、それも儲かる社会に投資するんじゃなくって有効な投資、はい、まあもともというのは石油で儲けたんやけどね、そういう石油の化石エネルギーをす、
はい、
大事にするとか事故でね、そうやってたら長続きしないから将来を考えてね、再生可能エネルギーのために投資しましょうとかね、長い将来人間が本来必要なものに対してって言うんやったらそういうのは投資しましょうというね、うん、ただファンドとして金儲けだけで利益の高い投資だけと事故でね、社会的に有効な有意義な投資を心がけるという方向らしい、
うんうんうん、
だからその今言ったように年金やらもう将来不安がないと、
うん、
でどういうの、税金は確かに高いらしいんだけども、うん、それが自分たちに返ってくれば、うん、高くないと、
はい、
どういうの、100円税金取られて、
透明性のある税金の使い方、うん、そうそう
、はい、だから100円税金払って自分たちの生活に100円返ってくればトントンでおかしいけど、
だから納得できますよね。
え、
納得ができますよね。
納得できる。だから税金高いってみんな言わないらしい。
らしいですね、う
ん、だから日本の場合だったら100円の税金取られて自分たちの生活にどんだけリベートバックっていうか社会に還元されてるか言ったら
なんか40円ぐらいの気がする。
僕もっと低いような気がする。だから不満ないね。
そうですね。
だから向こう消費税 25% とか言うてるやんね、はい、それでも誰も高い言わないし喜んで払うと、
うん、
でそういうそれがどう入ってどう使われているかとかのね、透明性がむちゃくちゃ、うん、社会で担保されてるから安心してね、うん、それも安心なんでね、うん、だしね、その辺がすごいなって思うんだけど。
そうですね、うん、であともう一つその安心っていうのに人間性っておっしゃってましたね、う
ん、あ、それもあれ言ってた ね、
うんうん、でちょうどその時に先生がご紹介したエピソードがご自分が研究で行かれたその遠いところにバスで、うん、ノルウェーです、うん、ノルウェーの遠いところにバスで行こうと思ったんだけれども、バスの運転手さんがここですよっていうのを忘れてしまって、その先まで行ったんだけれども、バスの路線をまたぐるっと全部、
そうそう、
お客さんが降りた後に先生が降りられるバス停までまた送ってきてくれたと、
ね、うんね、前もってねどこどこで降りたんやったらよし分かった言ってね、運転手がうっかり行き過ぎてね、で終点まで行って、あんたのこと忘れてた、約束があったりで ねまた出すこの降りるとこまで送ってくれたいうね、
なんか嬉しい
話や ね、
うん、人と人とのっていう、ね、
なんかそれとやっぱりスポーツも盛んで、ノルウェーから雪降るからね、ノルウェー人はスキーを履いて生まれてきたいうぐらいね、
そう
でそれスキーもやけどノルディックスキーやらが多いらしいね、冬に雪の、いや冬、夏もあるんか、原野を駆け巡るスキーやらが盛んだし。
なんか、はい、ワイルドですね。
そうやね。
この放送は、京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンと、京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。